お久しぶりです。あの日からもう半年も経ってしまいましたね。お元気でしたか？ん？雰囲気が変わった？そうでしょうか。まあ、あなたとお付き合いをしていた学生時代とは、確かにいろいろ違うかもしれませんね。コスメも全部高級ブランド品に変えましたし、服の種類も彼の好みに合わせて大人っぽいファッションをするようになりました。髪の毛ですか？褒めてくださってありがとうございます。主人が私の髪を気に入ってくれて、いくらでもお金は出すからその髪は大切にしろっていうので、都内でも人気の美容院に通い始めたんです。シャンプーやヘアケア用品も最高級のものを使ってます。毛先までキューティクルがあって、ツヤツヤしてて、触り心地も滑らかで。自分で言うのも恥ずかしいんですけど、この髪だけは私の自慢なんです。匂いも？あ、確かに香水も変えてますね。今まではあなたが誕生日にプレゼントしてくれたものを使ってましたけど、彼がそれよりずっと高いものを買ってくださったので、それをつけるようになったんです。あなたに気を使って前のをつけてくればよかったですね。気が利かなくてごめんなさい。ん？大丈夫？むしろ彼好みに染められた私の方が興奮する？やっぱりあなたって救えないほど変態なんですね。大好きな彼女が寝取られて興奮しちゃう。最低のマゾ。ねえ、何ピクって嬉しそうな反応してるんですか？私、あなたのためにサービスでこんなこと言ってるんじゃないんですよ。あなたが本当に情けなくて、彼と比べてダサすぎるから、純粋に引いてるんです。ねえ、もしかして私がまだ、あなたのことを好きだと思ってますか？は、やっぱりそうなんですね。夢見すぎてキモいです。この際、きり言っちゃいますけど、もうあなたのことなんて別に好きでもなんでもないですよ。だって私が一番好きなのは、かっこよくてたくましい旦那様だけですから。あなたみたいなマソースなんてもう眼中にありません。とうとう本格的にヤバいってことを自覚してくれましたね。よかったです。まあ、普通は何ヶ月も音信不通になったくらいで心配するのが当たり前なんですけど。今日はせっかくですし、ここ数ヶ月で何があったか教えて差し上げます。それと特別にサービスで、あなたのダサいマゾチンポも手でシコシコしてあげましょう。は？セックス？何言ってるんですか？そんなのしてあげるわけないですよね。旦那でも何でもないマソースと、 どうしてセックスしないといけないんですか。私のおっぱいとおまんこはご主人様専用なんです。あなたの大好きな私は僕の昔に寝取られてるんです。だからほら早くしてください。ぼーっとしてないで、早く服を脱いで全裸になってください。準備できましたね。ぷうわちっさ、なんですかこの小さなおちんちん。勃起してそそり立ってるのにこんなサイズにしかならないんですか。ご主人様のかっこいいデカマラと比べたら本当に子供サイズじゃないですか。というか、こうして体全体を眺めてみると、あなたの体って本当に貧相なのがわかりますね。背が低いだけじゃなくて、筋肉も全然ついてないので、ご主人様のたくましい肉体と比べると、ダサくて、惨めで、かっこ悪いです。え？昔は褒めてくれたって？ああ、そんなこともありましたね。私、昔から男の人たちからいやらしい目を向けられていたせいで、男嫌いになってたんです。学生時代なんかはあなたの知っての通り、クラスの男子全員が私のおっぱいをじろじろ見てきましたし、男性教員でさえ私の胸や太ももを盗み見てるのがわかりました。そういう日常を過ごすうちに男性恐怖症になっていたので、あなたみたいな無害そうな男といると安全だって勘違いしていたんです。でも実際はそんなことないんですけどね。あなたみたいな弱いオスは、私のことを最後まで守れませんから。私、今でも思うんです。もしあの日、あなたが駆け落ちをしようって言ってくれたら、どうなってたのかなって。まあ、そんなこと考えても今更の話ですけど、もし旦那があなたと同じ立場だったら、絶対に駆け落ちを選んでいたと思いますよ。あなたは弱くて情けないオスだから、大切な人を奪われたんです。まあ、前置きはこの辺にしておきます。ねえ、これからあなたのマゾチンチンを触りますけど、勝手に射精したりしないでくださいね。行きそうになったら。速度を緩めて調整しますけど、最後は私の合図と一緒に出せるようにギリギリまで我慢してください。わかりましたか。では始めますね。しこしこスタート。それではまず、あなたと別れたあの日の翌日に何があったのかお話ししますね。家に帰った後、私が感じていたのはもどかしさでした。 初めて彼に抱かれた日から薄々は気がついていたことなのですが、彼はセックスが本当に上手なんです。あなたの下手なセックスを経験したせいで、私はそのことを強く認識してしまいました。そしてこの違いは何だろうとネットで調べているうちに、私は行くという言葉の本当の意味を知ったんです。それまでは性の知識が乏しかったので、あなたの一緒に行きたいという要望に応えて、よくわからないまま行くと言ってきましたが、それは完全に誤りでした。男性の絶頂と女性の絶頂は全くの別物で、本当に行く感覚というのは、まさに初めて彼に抱かれた日に経験したあの感覚のことなのですね。乳首を弾かれて頭が真っ白になった時と、大きなおちんぽでおまんこをつかれた時に感じたあの絶頂感。あなたとのセックスではあれを味わえないせいで物足りなかったんです。あなたと会った日の翌日、私は旦那にそのことを相談しました。彼氏とのエッチで行けるようになるにはどうすればいいですかって。すると彼は、君の体を開発して感じやすくすればいいと言って、セックスの練習を提案してきたんです。私はそれに同意しました。そしてその日から彼による私の性感体開発が始まったんです。ひとえに行くと言っても、女性の生き方にはいくつか種類があるって知っていますか？代表的なのは3つです。クリトリスで感じる外行き、Gスポットで感じる中行き、ポルチオ性感帯、いわゆる子宮の入り口で感じる奥行き、これにプラスして乳首のみで引く乳首引きや、スペース乳腺を刺激して行われる胸引き、体に触れずドライなオーガズムを迎える脳引きなど、女性の生き方は無数にあるんです。私が彼とのシェアで感じたのは乳首引きと奥引きですが、これは実際には初心者には珍しい生き方みたいですね。彼曰く、要因として考えられるのは、私がもともと乳首を触ってオナニーをするのが好きだったこと。奥行きに関しては、あなたのマゾチンポでは届かない初めての感覚で、たまたま行くことができたのではないかということでした。実際に触診をしてみた結果は驚きましたよ。それまであなたとのエッチで行ったことがなかったので、てっきり私は自分が感じにくい体質なのかなと思っていたのですが、それは間違いでした。私はむしろ普通の人よりもかなり敏感で感じやすいみたいです。だからこれまで言ったことがなかったのは、ただ単にあなたのセックスが下手すぎるということでしたね。実際、彼による愛撫が始まってクリトリスを触れられた時には、ものの5分も経たずに私は絶頂しています。外行きというのは、 初心者が最も絶頂に達しやすい生き方としても有名だそうで、クリトリスの生き方を完全に覚えたらすぐに他の生き方もできるようになると彼は教えてくれました。その日から私のクリトリスや乳首への開発が始まります。彼がお仕事へ出かけている日中でも、私は乳首とクリトリスを自分で刺激して狂ったようにオナニーをしました。彼の触り方を思い出して指を動かしてみるうちに、徐々に自分でも感じ方が分かってくるんです。2週間ほど経過した後でしょうか、私は一人でもクリトリスや乳首で弾けるようになりました。そしてその翌日からは中息の練習が始まりました。クリトリスと同時におまんこの内側の G スポットを刺激して、より深く弾けるように自分で性感帯を開発するんです。そしてそれと同時並行で、私は彼にフェラチオの作法を仕込まれることになりました。驚きました。強引オーラルセックスフェラチオ、私の口を使って彼のペニスを気持ちよくする行為です。そうですね、あなたとお付き合いしていた頃は一度もしてあげたことなかったですよね。私、そういった行為は汚いものだと思っていたので避けていたんですけど、彼から彼氏を気持ちよくするために覚えた方がいいって言われたら断れなくて、まあ本当のところは毎日気持ちよくしてもらってる分お返しもしなきゃなって気持ちが強かったと思いますけど、それで始まったフェラチオ調教なんですが、最初のうちは全然うまくいきませんでした。何せ彼のチンポは大きくて太いので、私の小さな口だと加えるのが大変なんです。うっかり歯なんかを当ててしまうとかなり厳しく叱られることもありました。フェラチオもできないなんて俺の妻失格だとか、口もろくに使えないならお前には顔と胸とマンコしか価値がないとかそうなんです、私の旦那って普段は紳士的で優しいんですけど、エッチの時だけはかなりのド S なんです。私、彼からひどいことたくさん言われてプライドも傷つきましたけど、それでも逆らえなかったんです。フェラチオ頑張った後はご褒美に手間をしてくれていっぱい行かせてもらえるので、それが楽しみになっていたんです。まさに飴とムチのやり方で完全に手なずけられてしまったんです。まあ、あとは断るごとにレイナさんの名前を出されたのも結構答えましたね。彼女と比較されるたびに悔しくて、彼を必死で喜ばせようと私も頑張ったんです。ねえ、知ってますか、喉奥までおちんぽを加えるのってすっごく大変なんですよ。気管までチンポが入れられると吐きそうになりますし、息もできなくてとても苦しいんです。でも彼が気持ちよくなってくれて嬉しいって思えるようになってからは それもだんだんと辛くなくなってきました。私ってきっと魔女の素質があったんでしょうね。彼のチンポを加えるだけで幸せを感じちゃうような変態なんです。彼のフラチオ調教はかなりハードなものでした。ですが、私は毎日3回のご奉仕をこなし、朝、帰宅後、就寝前と欠かさず彼のおちんぽを加え続けて、とうとう彼が納得できるフェラチオをマスターしました。私の唇と舌とお口は彼専用のおまんこになったんです。あなたのマゾチンチンビクって反応しましたね。今の話を聞いて興奮しちゃったんですか？本当に情けないですね。それじゃあセックスの話も聞かせてあげますね。別にじらしてたわけじゃないんですよ。実は調教を始めてからは一度も彼とセックスをしていなかったので話す機会がなかったんです。俺好みのメスになったらご褒美にセックスしてやるって言われたので、それまではおまんこはお預けだったんです。だから一通り調教が終わって、出社前の彼からこんばんは抱いてやるってささやかれた時はすごく嬉しかったです。その一言だけでおまんこはぐっしょり濡れてしまって、彼を見送った後はすぐに日課のオナニーをしたかったんですけど、その日は頑張って我慢しました。お昼は買い出しに行って、牡蠣やうなぎなどの精のつく食べ物を買ってきて、夜に向けて万全の準備をしたんです。夕方にはしっかりシャワーを浴びて入念にお化粧を行い、彼を出迎えるための準備をしました。彼の帰宅時には玄関先で正座のまま待機をし、ドアが開くと同時に三つ指をついて深く頭を下げて陶芸さん、それからは日課の即尺フェラ、仕事終わりで汗臭くなったおちんぽを加え、お口まんこでご奉仕して、彼の濃厚なザーメンをしっかりと喉奥で受け止めるんです。もちろんいただいた精液はしっかりとごっくんしますよ。それから一緒に夕食を食べた後、とうとう私たちは寝室へ向かいました。ああ、そうだ、ここら辺でそろそろ例の件も伝えないといけませんね。どうして私が今日わざわざあなたに会いに来たのか。それはもちろん、あなたとここでお別れをするためです。へへ、いやだ。情けないマゾオスのくせに、まだ私に未練があるんですか。それでは、こうしますか。もしあなたがこのまま、私の手こきに耐えて、マゾイヌ射精を我慢できたら、あなたの勝ち。私たちはこれからも付き合い続けます。もしあなたが快楽に屈して射精をしたら、あなたの負け。私たちは別れて普通の関係に戻るんです。うなずいたってことは、同意するってことでいいですよね。もう も射精したくてたまらないのに。
こんな賭けに乗っちゃうなんて、本当におバカさんですね。
いいですよ。ではこのままシコシコのペース上げますね。それじゃあラストスパート、頑張ってくださーい。
久しぶりのセックスなんですけど、最高に気持ちよかったですよ。寝室に着くなり私は裸になって、全力でメスコビアピールをして彼のことを誘惑しました。バカみたいにおっぱいを揺らしたり、目標のようなポーズをとって体をくねらせながら腰をフリフリしたり、最後はトロトロになったおまんこを指で広げながらおねだり。ご主人様大好きです。私のおまんこはご主人様専用のチンポケースです。変態妻のインランおまんこにご主人様のおチンポ入れてくださいって言ったんです。そしてその瞬間、彼の大きなペニスが私の発情おまんこを貫きました。ねえ、まだ挿入の話しかしてないのに、もう行きそうじゃないですか。いいですよ。このまま気持ちよくなって、敗北サーメンピュッピュしましょうね。それじゃあ最後に、ご主人様に疲れながら私が言ったセリフを、あなたの耳元で囁いてあげますね。私は彼のおちんぽで子宮の入り口を何度も何度も疲れながらこう叫んだんです。
おおおお、好き好き、ご主人様大好きです。ご主人様のおちんぽ気持ちいい、ぶっとくて強いおちんぽ最高です。欲求不満の人妻おまんこにもっとお仕置きしてください。旦那様の強いおちんぽで毎日おまんこハメハメしてください。おおお、好き好き好き好きです。はい、もちろんです。あの社交男とは別れます。ちびで惨めで情けない、あんな小見まさ男とは別れて旦那様のものになりたいです。おおお、おまんこへ行く、おまんこへ行く。ご主人様のおちんぽでしつけられて、インラン妻のメスまんこ行っちゃいます。おお、行く行く行く行く行く行く。
はい、射精タイムどうぞ。ほら、行け、行け、行け、行け。
はーい、
ピュッピュッピュー、敗北ザーメンピュッピュー。寝取られ精神いっぱい出てますね。敗北ピュッピュ気持ちいいですか？ほら、最後なので全部出してくださいね。ピュッピュッピュ
ー。はい、お疲れ様でした。
あなたの情けない射精
面白かったです。それでは私は手を洗って帰るので、後片付けは自分でしてくださいね。さようなら。